シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。ディギンフィルムフェスティバル2024、連続配信できているかと思いますが、この方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ東京支部の松です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今年のディギンワウワウオンデマンドの2本目に、なりますけど、今回も、ワウワウオンデマンド配信作品の、映画作品の感想ネタバレなしで、話してみようと思いますが、今回は自分ロンペが選んだ作品で心の旅となります。まずはこの映画の概要を読んでみます。タバコを買いに行ったヘンリーは店に押し入った強盗にピストルで撃たれてしまう。一命を取り留めたものの、すべての記憶を失ってしまう。昨日まではニューヨークを代表する有能な弁護士。しかし今は自分の家族の顔もわからず、文字も読めないリハビリに励む一人の男。一体どうやって生きていけばよいのか。ハリソン・フォードが名将マイク・ニコルズ監督と組んで送る愛と感動と勇気の物語となっております。では、この作品の感想を今回はマスさんからお願いします。
はい、お願いします。まず最初にですね、多分、このディギンシリーズ始まって以来のことなんですけど、
うん。
まあ、僕3分の1ぐらい見てたときに、
うん。
見たことあったな
っていう。
おとといぐらいに見たんで、もう後戻りできないなって感じで。
なるほど。
もうちょっと今、ロンベさんに初めて告白するっていうことなんですけど。
はいはい。
まあっていうのはもう多分10年以上前に、うん、なんか多分夜中とかにやってたのを見ただけな感じなんで、うん、だからあんま多分タイトルもあんまピンときてなかった。たんですよね。っていうのは、その、うん、まあ、ロンペさんにこれをやりますけど、見たことありますかっていうのを、出しに受けて、全然見たことないですね、みたいな感じで、軽く答えたっていうのは、そういう感じなんですよね。
なるほど。
はい。で、でも、まあ、10年以上前なんで、まあ、見たことあるっていう記憶があったんですけど、まあ、結構、初見な気持ちで、見えたっていうことですね。
うん、ちなみに、91年の、制作は91年の映画ってことですね。
うん、そうですね、
うん。
日本公開11月2日って書いてますね。91年の、
うん。
で、その時はだからテレビで見ただけだったんで、まあ監督とか誰だとか全然知らなかったんですけど、
うん、
今こう見た後に振り返ってみると、めちゃくちゃスタッフ豪華だなっていう。
うん
まあ、ロンベさんも言及するつもりだったかと思うんですけど、
うん、
監督マイク・ニコルズで、
うん、
脚本が J.J. エイブラムスなんですよね。
クレジットがね、ジェフリー・エイブラムスってなったりしてるから、気づかない人いるかもしれないですけど、まあ、要するに J.J. エイブラムスってことですよね。
うん、で音楽にハンス・ジマー入ってたりとか、
うん、
だからまあ、すげえ豪華なメンツ。まあ、ハリソン・フォードとはアネット・ベニング出てるし、まあ、俳優も豪華なんですけど、
うん、
はい、今、当時だから JJ とかそこまでまだ有名じゃなかったと思うんですよね、91年とか。
いや、全然だと思いますね。
ね、まだロストとかも全然ないし、
うん、
はい。だから、それは今回見て初めて思ったし、うん、こんな作品描けるんだ、JJ と思って。って感じですね、
うんうんうん、
っていうのは、まあ、あらすじもあるように、まあ、一言で言ったら、ヒューマンドラマなんですよね。ヒューマンって何なんだっていう、聞こえありますけど、
うん、
だから、その、さっき、ロンベさんが言ってくれたように、まあ、すげえ嫌なやつってある、その、ハリソン・フォード役の、まあ、有能な弁護士なんですけど、そいつがなんか、まあ、撃たれて、記憶喪失になってしまうと。で、まあ、家族の顔もわからないし、自分のことも全然わかんない状態だったけど、まあ、リハビリ頑張って、行くみたいな、
うん。
で、自分をどう取り戻していくのかとか、まあ、家族とどう向き合っていくのかみたいな、本当すごい直球の ヒューマンドラマなんですけど、
うん、
そういう作品を J.J. エイブラムスで感じたことがあんまなかったんで、まずそこはすごい驚き。教科書のような脚本なんで、
うん、
はい、なんか、まあなんかよく言われるじゃないですか、アメリカ映画っていうか、まあその、脚本の教科書として、まあライバルがいて、まあメンターがいて、
うん、
で、自分が成長していく物語みたいなのが一番まあオーソドックスな形みたいな、ですけど、まあ今回に関して言えばライバルが過去の自分で、
うん、
で、もう文字通りメンター役のそのリハビリの先生みたいな人がいて、で、まあ家族とどんどん向き合っていくみたいな、で、特にその、まあ、あらすじで言ったように、撃たれてしまうので自分がわかんなくなるんですけど、
うん、
まあ、自分がわからなくなるイコール、まあ、ある意味純粋無垢な存在に戻るんですよね。
うん、
だからその、純粋無垢な自分から見た過去の自分っていうのをどう感じるかとかっていうのも、まあ、感動ポイントではあると思うんですけど、
うん、
俺でもこの話でもよくどっかで見たことあるなと思ったら、まあ、同じぐらいの時代に、やったと思うんですけど、ブルース・ウィルスのキッドっていう映画があって、
ははは、
これもなんか自分が子供の時の自分が出てきて、で、今のその大人になった自分を振り返った時に、子供の時、こういう大人になりたいなみたいな描いてた自分と全然違う人間になってんじゃないかみたいなことを気づいていくような話なんですけど、
は
そういう、だからこの時代ってなんか、こういう話多かったのかなっていうか、今あんまな、むしろないなっていうか、ちょっとホールドオーバーとかちょっとそれに近い分あると思うんですけど、まあ自分を振り返るっていう意味においては、その、
うん、
なんですけど、最近のハリウッド映画であんまこういう映画あんまないかもなって、これ見ながら思ったんですよね。
うん、
最近の映画ってやっぱその、社会問題扱って、中に扱っているフェミニズムだったり、ミーツーだったり、人種問題だったり、みたいなのがすごい入ってる作品がとても多くて、個人の幸せとかを見つめるみたいな、こういう人間は倫理的に良くないみたいな、その個人に言及、まあもちろんあるんですけど、減ってきてるのかなっていうのすごいなんか、こう見ながら思った感じですかね。
うん。
でも、ブルース・ウィルスのキッドも含めてなんですけど、やっぱそれって、なんか白人中心的な話というか、まあ主人公どっちも白人だし、
うん、
それでまあ良しとされていた時代だからこそ描けてたのかもしれないですけどね。
うん、
なんか、はい。まあ、それを見ながらそう思ったですね、うん。なんか懐かしい感じがしました、この映画です。
うん、
あと一点素晴らしいなと思ったのは、ハリソン・フォードってやっぱ演技上手いんだなっていうのすごい思って、まあ最初その、あらすじもあるように、まあ撃たれてからこう、リハビリをしていくんですけど、その顔つきとかも、やっぱ自分がわかんなくなった時に、子供みたいな顔するんですよね、ハリソン・フォードが。その顔つきとかもすごいなんか、もう、この映画でも、ハリソン・フォードも結構50代とかそこら辺ぐらい年取ってる、まあ時期の映画なんですけど、表情がもう少年に戻ってたりとか、
うん、
怒り方とかもすごい少年っぽかったりとか、
うん、
ダダのこね方とか、そういうのも、もちろん上手ですし、徐々にこう、リハビリで体が動くようになってくる演技とかも、僕はまあ、良かったなと思いましたね。
うん。
だから、まあ、ハリソン・フォードはその、SF 的なやつもいっぱい出てますけど、まあ、こういう、なんだ、他のなんか、まあ、スリラーだったり、
うん、
まあ、演技を必要とされるやつも、まあ、出てるだけあって、まあ、上手なんだなっていうのはすごい思いましたね。
うん。
あと、アネット・ベニング、は僕のイメージは結構おばさんのイメージだったんですけど、
うん、
20th Century Woman とか、
うん、
でもこの役はまあ結構若い時で、あ、すごいこんな時代もあったのかっていうのを 当時はそのアネット・ベニングをあんま認識しないで1回目の時見てたんで、
うんうんうん、
今見てすごい、あ、若い時だなっていうのを、あ、すげえ綺麗な人なんだなっていうのをすごい思いましたね。
うん、
はい。まあそんな感じで、とてもいい映画だと思いますね。一言で言っても。
はい。ありがとうございます。はい。はい、ちょっとね、マスさんには、後で、機械ムーブもあるんで、まあ僕の感想終わった後に、個人的に聞きたいなっていう部分もあるんで、
はい、
その後で聞きたいと思いますけど。
はい、
では、続いて、自分の論点の感想と、僕が選んだ理由の方を話したいと思うんですけど、
はい、
心の旅は、ワーワーオンデマンドには吹き替えがあったんで、吹き替えで僕は見てみました。で、選んだ理由は、まあ、ワーワーオンデマンドに新しい配信映画が来ると、とりあえずさらっとチェックするんですけど、まあ、旧作であっても、自分が見たことないってことと、うん、他の主要配信サービスの見放題になかったっていうのが、まあ、一点ですね。で、あと、まあ、先ほども言ってましたけど、脚本見たら、JJ エイブラムスっていうのがあったんで、まあ、この若き日の JJ エイブラムスの脚本作を見てみたいっていうところがあったっていうところですね。
うん。
で、あと、まあ、この答えにしたのは、まあ、さっき、ちょっと言いかけたとことも、つながるんですけど、記憶を失う話だったんで、多少マッサーの専門的な話が聞けるかなっていうのもあったんで、そういう期待もあった。
はい、
まあ、これはちょっと後で、手紙聞こうかと思いますけど。うん、で、まあ、主演がハリソン・フォードで91年の映画というところで、
うん、
89年が、インディ・ジョーンズ最後の聖戦で、で、90年に推定無罪って映画があって、この、うん、その後が91年のこの心の旅っていうところですね。で、まあ、インディ・ジョーンズが終わって、まあ、実は終わってないんですけど、
うん、
推定無罪、心の旅っていう。で、この後に、パトリオットゲームとか逃亡者ってなるんですけど、
うん、
まあ、要するにその、インディでやってたその冒険家、みたいなアクションスターからもっとちょっと落ち着いた役へっていう段階で、
うん、
特にこの前の推定無罪はケンジの役なんですね。で、あ、まあ、ちょっと余談ですけど、これ、推定無罪は今 Apple TV プラスでドラマ化されているのと同じ原作なんですね。で、ドラマ版はジェイク・ギレンホール主演で、
うん、
これ収録してる今週配信分で、最終回来るんで、こっちも面白いですけど、
うん、
ところで、まあ、その推定無罪では、ケンジを演じていたハリソン・フォードが、この心の旅では、今度は弁護士なんで、あ、うん、まあ、立場逆ですけど、まあ、似た役柄すぎるだろうって感じが、連続してるだろうって感じなんですけど、まあ、推定無罪って、主人公をやれて、権利なんですけど、まあ、うん、同僚の女性と浮気していて、その女性は殺されて、その主人公が殺人の容疑者になってしまうっていう法廷ものなんですね。で、うん、心の旅は、まあ、主人公はやり手弁護士なんですけど、まあ、詳しくは説明しませんけど、他にもちょっとこの推定無罪と近い設定の部分があって、これちょっと連続でやったらハリソン・フォードのイメージに塊過ぎちゃうんじゃないっていう気はする、したんですけど、まあ、話の方向っていうか、展開は全然違うっていうところですね。で、まあ、この旅の主人公である、このヘンリーって男は、まあ、やり手弁護士なんですけど、やっぱり冒頭で描かれるのは嫌なやつっていう感じで描かれてるってところですね。まあ、特に、映画の序盤でその、まだ銃で撃たれる前のヘンリーが、ある医療関係の裁判をしている描写があって、まあ、そこの描き方が結構、偏りがあるっていうか、まあ、人間としてどうなのっていうふうに見える。うん、そういうふうに観客が見えるように描いているっていうところですね。まあ、弁護士という職業 弁護士が何をするための存在なのかを考えると、もしかしたら彼としては間違ってないっていうことなのかもしれないけど、映画の描き方としては、まあそういう観客が嫌なやつだなって思うような描き方がされてるっていうところで、この裁判結構ね、映画の後半にも関わってくる路線にもなってるっていうところだと思います。うん、だから、撃たれる前のヘンリーは、まあ人としてどうなのとか、あと、娘さんがいるんですけど、この親としてどうなのとか、まあ、夫としてどうなのみたいなところが結構短い時間でまとめて描かれていて、うん、まあ、記憶を失って、これ記憶だけでなく、やっぱり性格すら変わっているような感じですよね。うん、だから、これ見てると、人の性格とか人格的なものって、その人の得た知識とか経験から構成されるものがやっぱ多いのかなっていう気がしちゃうっていうところですね。
うん、
だから、彼が徐々に身体的な機能が回復してきて、最初、文字の、もう読めないみたいな感じだと思うんですけど、その読み書きとかを、まあ、取り戻すっていうよりはなんか学び直してるような感じの描写でしたけど、その生活する機能を取り戻してきたヘンリーが、まあ、ちょっとマッサもさっき言ってましたけど、その以前の自分について知ろうとして知ったときに、その過去の自分が好きになれないっていう、ような描写があるっていうところですよね。で、まあ、ちょっと、この作品でどう捉えればいいのかわかんないのは、やっぱその記憶の失い方っていう部分でちょっと僕はどう捉えればいいのかなっていうところもあって、まあ、これ不思議なのは、完全に全ての記憶を忘れてるわけじゃない、なさそうってところですよね。まあ、今もそうかと思うんですけど、フィクションとかでよく見る記憶、の失い方って、経験とか体験に関する記憶、なんか昔よくエピソード記憶みたいな言い方をしたと思うんですけど、うん、を忘れてしまうっていうのはよくあると思うんですけど、うん、この作品のヘンリーは、そのエピソードの記憶もちょっと覚えてるような部分もあるから、ちょっとその辺の描き方は、どうなんだろうなっていうところが、まあもしかしたら現行の作品の方がよりそこら辺の描き方は緻密になってるのかなっていう感じがしたっていうところですね。うんうん、で、まあこの映画で描いてるところって、特に家族にとっては、その以前のヘンリーと記憶を失ったヘンリーのどっちがいいのかみたいなところが、まあ、わかりやすく描かれてると思うんですけど、まあ、結構それを印象付けるのが、ヘンリーが病院から自宅に戻った後に、朝食かな？朝食を食べる場面で、家族は一緒に朝食を取るだけの場面なんですけど、
うん、
まあ、多分以前のヘンリーはこの家族揃っての朝食みたいのそれは多分なかったっていうことだと思うんですね。うん、だから、まあ、結構この変わってしまったヘンリーは、娘のためには何が幸せなのかみたいのを結構考えるようになっていく。
うん
ですね。まあ、映画のクライマックスは結構、この娘のためにあることをするっていう展開になるんですけど、まあ、この映画の監督、マイク・ニコルズという監督で、多分、マイク・ニコルズの代表作って、ダスティン・ホフマン主演の卒業って映画なんですけど、
うん、
まあ、卒業って映画の詳しい内容まで話さないですけど、多分、この卒業って映画のクライマックスは、
有名
です、ね、とても有名で、多分ね、映画見てない人でもなんとなく知ってるぐらいのあれだと思うんですけど、うん、ちょっと、ここの、心の旅のクライマックスで起こることが、卒業っぽいっていうのを、見ていて、監督つながりで思ったっていうところですね。
うん。
あと、ちょっと配信前後するかと思うんですけど、石山さんとやってるディギン U-NEXT、うんというユーネクスト作品映画の感想ネタバレなしで話す企画の西山さんが選んだ7月のお題がこのマイク・ニコルズ監督の別の作品なんで、ちょっと合わせてそちらも聞いてもらえると監督つながりで面白いかもしれないというところですね。 そういう感じの、感想で、この心の旅という映画は、ある結末を迎えて、ああ、いい映画だなっていう感じで僕もしたんですけど、あんまり描かれないで終わってしまう部分があって、それが、これを言うのは野暮かもしれないですけど、経済的な部分で、多分この辺で言ってものすごい稼いでいた、まあ、映画でもちょっと描かれますけど、多分すごいお金は持ってたと思うんだけど、ちょっとこの後、この一家はどうやって暮らしていくのかなっていうのは、心配になって終わったかなっていうところ、っていうところですかね。
そうですね。
はい。でも、やっぱね、若き日の JJ っていうところも含めて、楽しく見たかなっていうところですかね。はい。そんな感じです。
はい。ありがとうございます。
そう
さっきの記憶の部分。まあ、ペグがあれ、どうこう、どうなってるかっていうのは、あんま説明がないからわかんないんですけど、一応前頭葉がなんか損傷したみたいなこと言ってるじゃないですか。なんか前頭葉が怪我っていうと、まあ有名な人がいて、フィニアス・ゲージっていう、まあ男の人がいるんですけど、
はい、
その人なんだったかな、鉄道かなんかの関係者、関係の仕事してて、こう頭蓋骨貫通するなんか鉄の棒が頭の中でぐるぐるって入っちゃったんですね。で、前頭葉がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、死にはしなかったんですよ。っていう、まあ、有名な人が、症例があって、その人どうなったかっていうと、それまでそんな穏やかな人だったんですけど、すごいわがままになって、なんかこう、自制が効かなくなっちゃうみたいな。で、前頭葉で、まあ、コントロールするところなんですよね。だから、脳幹というか、他の生物が持ってるような場所っていうのは、だから、生命維持だったりとか、その、活動、体を動かす活動だったりっていうことで、後で進化してきたものの方が、より高度なことを指令するんですけど、前頭葉っていうのは、感情だったり、計画性だったりっていう、まあ、人間らしさみたいなところを司る部分ではあるんですけど、まあ、それだけじゃないですけど、まあ、主なというか、まあ、重要な機能としてそういうのがあるんですけど、そこが壊されちゃったから、なんかこう、すぐ起こっちゃったりとか。記憶とかそこまで損傷されてないけど、そういうふうな人格が変わっちゃうみたいなことを、まあ、言われていて、だからまあ、説明だけだったら、そうなっちゃいそうなんですけど、兆候の話にはならなかったって感じですよね。むしろいい人になるみたいな。まあでも、銃の撃たれた後のなんか頭の感じだと、なんか点というかあんまり、額になんか穴みたいなのちょっと開いてましたけど、ぐちゃぐちゃになるような感じではなかったので、
そうですね。多分、強盗で撃たれるんですけど、強盗の使ってた銃弾自体が多分、口径がすごいちっちゃいやつなんですよね。
額になんかちょっとだけ穴が開いてる感じになってるんですけど、だからまあ、あんま影響がなかったからなのかもしれないですけど、でも、あの角度だったら前頭葉だけじゃないんじゃないかなっていうふうにすごい思ったんですけどね、まあ。で、記憶、だから僕はだからそこについてあんまり、なんか細かく言うと野暮かなと思って、もう、そこについて考えないようにして見てたんですけど、
なるほど。
具体的な症例自身はあれで合ってんのかなっていうのはちょっとまあやっぱ気にはなりましたね。
なんかね、まあ、ドラマでも映画でも、そういう映画ってすごくたくさん出てきてて、なんか、記憶に関する記憶を失うみたいな映画とかドラマってたくさんあるから、なんか、その知識もね、観客っていうか、視聴者側はついてくるから、やっぱ、昔の作品とか、やっぱそこまで、まあね、一般的に公開されてる知識とかも、なんか、こんだけ何十年も経ってると違うだろうしっていう感じがするってとこですよね。
当時はあれでも別にスルーされたのかもしれないですね。
そこら辺もなんか、 どうしてだろう。まあだから、当時のやっぱ描かれてるものとして見た方がしっくり入ってくるっていうのはあるかなっていう感じがした。あ、でも、さっき言ってた、マッサーの言ってた、子供に戻るから、現在の自分、まあ、大人になっての自分と、子供の頃の自分との対比になるみたいな、捉え方はなるほどって思ったんですけど、このディギンフィルムフェスティバルで、多分このマッサーより先に配信になってると思いますけど、ディギンネットフリックスとして、ナンスケ君が選んでくれた作品が、また違う描き方で、大人になった自分と子供の頃の自分との対比みたいな映画なんで、そこと繋がるってちょっと思いましたね、なんかね。
いっぱい映画見てると、なんか要素が繋がるときあります
よね。そう、
映画祭とかでなんか、やたら牛出てくるなとかあります
よね。まあ、うん、牛はたまたまですけど、映画祭とかだとね、テーマをちゃんとね、合わせてきてる時もあるし、ね、まあね、世界が、ヨーロッパがやってる問題が同じだったりするとね、今年はやたら移民の話見るなみたいな感じになるんですけど、まあ、つながりますよね、ですね。
もう先に出ると興味深いな、見てみようかな。
はい、ちょっと。あ、これかと思うかもしれないですけど、はい。
おー。配信楽しみにしておきます。
あと、JJ エムラムスは、
はい。
これだから、マサも言ってたけど、全然有名じゃない時って、多分、JJ エムラムスって、映画より先に多分ドラマで有名になるんですけど、まあ、ロストの前にエディアスってドラマがあって、エディアスの前がフェリシティの青春っていうドラマがあって、多分それで有名になるんですけど、そのフェリシティの青春ですら98年からなんで、それより全然前なんですよね、これ。だから91年だと、JJ の年から考えると25歳。
若っ。
ほんと、だから、
大抜擢ですね。
大抜擢なんですよね。だから、これすごいな、どうやってこういう風に下がったんだろうなと思うぐらいな感じだし、まさか気づかれたかどうかわかんないですけど、この映画の中で JJ ブラムス出てて。
出てるらしいですね。
なんかね、後半かな、ハリソン・フォードの家に、買い物かなんかを届けてくる若者。
SIのね。
多分家政婦さんみたいな、おばちゃんに届ける若者がいるんですけど、あいつが JJ らしいんで、ちゃんとなんかね、ヘンリーさんみたいなこと言って、なんか、ヘンリーもちょっとだけあるって、綺麗な出方をしたら、まあ、鼻が特徴的なんだね。分かってて見てるとわかるかもしれないですけど、あそこにジェージが出てるっていうのはね、ネタがり感が、今そんな出ないですけど、当時
は、ね。その後別にそんなにいっぱい出るわけじゃないですよね。
そうなんですよ。
出ろって言われたのかもしれないですね。
まあね、役者もやってたんじゃないかな、若い子。
あ、そうなんですか。
だから、自分が出たいって気持ちもあったんだろうと思うんですけど、ね、若き日の JJ もね、見れますんでね。ちょっとチェックしてもらえればっていう感じですかね。
僕は本当、そこが一番驚きだったかもしれないですね、実は。脚本、って思いましたからね。
ね。いや、でもすごいよな。いや、本当今こんな話書いてないし、JJ ブラムスって。もっと、なんだろうな。SF とか、そういう作品の方に行ってるけど、まあ実はこういうドラマとかも描いてたんだなっていう、とこですね。
シャマランがヒューマンドラマか書いたみたいな感じの僕はイメージでなんですよね。驚き的には。
ああ、なるほどね。
SF とかああいうちょっと特殊な設定の映画とか作品が多いのに、ゲームさん全くなしの映画作ったぞみたいな。
でも、 あれだな。シャマランも、多分、
うん、
2作目とか、あれ多分、ちょっとヒューマンドラマっぽいの撮ってますよね。あのね。
なんだろう。
多分、シックスセンスより前だから、みんなあんま見てない。
そう
けど、う
ん。翼のない天使ってやつですか。
あ、そうそう、それそれ。それは多分、僕は、劇場では見てないですけど、あの、DVD かなんかで見ましたけど、まさに、あのレンタルビデオ屋さん行ったら、多分ヒューマンのとこに並んでる映画だと思うので、今の作品
とね。ストーリーだと、最愛の祖父を亡くしたジョシュア少年の成長を描くっていう、まさにヒューマンのストーリーですね。
そうなんですよ。
へ、
まあ、DVD レンタルとかで普通に配信ないと思うんですけど、レンタルとかでは見れると思うので、あ、こんなの撮ってたんだっていうのは、わかる。まだ本人も多分出てないですね。
アマプラで課金で見えるっぽいっすね。
あ、そうなんだ。前は見れたかの、見れなかったと思うんだよな。僕わざわざ DVD レンタルで見たような気がするんで。それ、見ていただければね、全然違うって思うんじゃないかな。
そうですね。
いやー、でもね、まあ、これ調べないと僕も JJ ってこと知らなかったんで、あそこら辺でもね、JJ の作品、こうやって見れてよかったかなっていうところですね。
昔見た人でも気づかずに来てる人いますよね、多分。
いや、多分、やっぱ、JJ ってクレジットになる前だし、
ああ、そうそう。
結構ね、ワウワウのクレジット見ても、あの、ジェフリー・エイブラムスってなってるから、
ええー、あ、そっか。
だから、見逃す可能性もある。クレジット見ても見逃す可能性があるっていうとこですよね。いや、だからね、まあ、知ってる人は知ってるんでしょうけどっていう。そうですけど、僕は知らなかったんで、びっくりしたなっていうですね。まあ、これ結構、あの、見放題にはないと思うので、あの、ワウワウオンデマンド見れる人は、ぜひぜひ、今のうちにっていう作品かなとは思ってますね。
そうっすね。
まあ、これもそのうち、ユーネクスト見放題に入るかもしれませんけど、っていうですね。そんな感じですかね。というわけで、あの、今回は、心の旅の感想を話してみました。今年もですね、このために、あの、ワウワウに再加入してくれた、マスさんありがとうございました。
いえいえ、また来年も入ります。
来年も、ワウワウ続いてたら、やりたいなってところなんで、またよろしくお願いします。
はい、お願いし
です
ま
ね。
す。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、ディギンフィルムフェスティバル2024、次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
お願いします。